78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
いい天気なんですけれどもね、行楽ビールでございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。時刻は10時を回っております。働くを考えるライブトーク番組知ってる就活、今日で343回目を迎えました。拍手。イエーイ。でもう6月に入りまして、まあこの後お話をするんですが、まあ昨日就職活動のですね、面接などの選考解禁日ということで、まあそれに合わせて3年生以下の、いわゆるインターンシップも解禁ということで、まあなんか解禁だらけのような気がしないでもないんですけれども、そういった形で社会は動いております。まあ今日6月2日、もう季節柄梅雨ですけれども、なんかそれを感じさせないカラッとした天気で。ね、今日はなんか30度ぐらいまで上がるらしいということで、
暑いですね、
暑い真夏日ですね。
はい、はい、ということで、今日はですね、どうしようか、先にテーマいく、
はい、
テーマいきますか。
はい、はい、今日の343回目のテーマはこちらでございます。
解禁ってなんだ、
ということですね。
はい、
まあ、日本人ってのは結構解禁することが好きなような気がしないのではないんですけれども、はい、そういうことでですね、今日は、およそ、まあ、55分ほど、お届けしてまいります。番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。前回の放送で隣にいる学生パーソナリティのオカリにですね、はい、近況報告を北尾さんはしてないからしてくださいというふうにリクエストがありましたんで。
ああそうか、そんな言いましたね。
そうですね。
そうですね。
はい、
はい、
ですね、まあ、最近昨日ですね、中学生が、我が社にやってきまして、まあ、インターンシップみたいなもんですね。
中学生からですか。
中学生が。
そうですよ。
すごい。
もう今小学校中学校高校のキャリア教育でかなり進んでてですね、でその創業支援の拠点に来るわけですよ、中学生が。たまたま隣にいたのがイギリス人だったんですね。イギリスの方がその、はい、ブリティッシュパブを開きたいということで、
ブリティッシュパブ、
英国式居酒屋、日本語で創業相談に来られてて、隣は英語でディスカッションして、まあ、うちのスタッフに英語ができる人がいますので、でそしたらなんかあの中学生がここの会社は英語とか外国語が喋れないと働けないんですかって、いや私全然喋れないしみたいな。でもなんか流暢にそういう英語のディスカッションを隣に見てるとですね、やっぱ彼女だとそう思うらしいんですよ。やっぱりそうでしょうね、やっぱり
それはそうでしょう。
そう感じますね。
そんな職場だったよね。
はい、
私も一応ヨルバニアハシムニカとかですね、その辺は喋れるんですけれども、でも挨拶程度なわけですよ。でも隣はもうガシガシ英語で喋ってたところを見て、なんかまあでもいい刺激になったようでですね、引率の先生も大変喜んでらっしゃって、まあ、むしろなんか学生たち以上に先生がテンション高いんじゃないかみたいな、大体そういうのってありますよね、なんかね、当事者以上に、ちょっと第三者の方が盛り上がっちゃうみたいなものがあります
ね。ありますね。
引
率ってことはなんかいっぱい来たんですか。
いやだからですね、中学生が4人来たんですよ。全員女の子でした。で先生も女性の先生で、
すごいな。
もういよいよ、実は当社も大学生のインターンシップを募集してるんですが、いよいよ中学生もね。で今度7月の初旬、まあ3、4、5かな、大韓民国からインターンシップ招きますんで、今回釜山にある国立大学なんですけれども、そこからですね、韓国の方がインターンしたいということで
日本に
日本に
そのために来るんですか。
うん、みたいですね。交換留学みたいな形なんですけど、でも一インターンシップ就業体験ということで、まあ、当初の方にですね、白羽の矢が立ったみたいでですね、いいのか悪いのかって話なんですけれども。
韓国語喋れる人いるんですか？
いやいや、彼が日本語喋れるんです。
ああ、そうなんだ。
韓国の人が日本語、日本語学科の人なんですよね、その学生さんが。
すごいな
ということで、今年一挙にインターンシップが多様化しますんで、何でもござれ状態ですけどね、
すごいですね、
そんな近況でございます、
うん、
はい、じゃあ、はい、学生パーソナリティ自己紹介から近況報告という形になると思うんですけれども、どっちからいきますか、
うん、じゃあ僕からいきます、
はい、
はい、
どうぞ。
山口大学経済学部3年で株式会社インターンという会社の代表もしています岡藤凛太郎です。お願いします。
お願いします、
はい、近況報告は、そうですね、今日、まあね、山口県から、ね、電車に乗ってこの小倉のラジオのスタジオに来るわけですけど、電車なんか切符売り場、宇田温泉駅っていうのが最寄りの切符、駅なんですけど、そこでなんか切符売り場並んでたら、はい、前のなんかおじいさんみたいなのが全然遅いんですよ、なんか、
うん、
ずっとなんか文句言いながら、なんかあれあーなんのこれで、なんかブツブツ言ってるんですよなんか困ってんのかなって思いながら、後ろでね、僕2番目だったんで立ってたんですよ。で、後ろにもいっぱい人並んでて、で 1,2 分経っても何にも進まないんで、これはおかしいなと思って、僕がなんか大丈夫ですかみたいな声かけたら、切符のあの券売機がなんかバグってるのかなんかで止まってるんですよ、なんか、なんかお金を入れてくださいっていう画面なんですけど、お金入れるあの硬貨のとこがなんか閉まってて、お金入れてくださいって言ってるのにお金受け付けないモードになってるんですよ。それでなんかあこれは大変ですねみたいな言って、もう僕があの後ろの列の人にちょっと壊れてるみたいなんでちょっと買えないですね、もう駅員もいないんで朝早いに、それでなんか最初になんだこのおじいさんめんどくさいなみたいなこんなおじいさんみたいな大人になりたくないなって思ってたのが機械のトラブルだったんで、悪いこと思ったなって思いましたね。
そうですね、
機械のトラブルでしたね。その後おじいさんがなんか異常にちょっと喋りましたけど、なんか気に入られたのか何なのか
声かけた、
声かなんかあっちからどんどんなんか僕の後ろにぴったりついてきて
なんかすごい、だいぶ気に入られましたね。
いやなんか君出身はどこなのみたいな、ありがとねみたいな、
一人だとパニックになりますもんね。
いやそうだったんでしょうね、あんな画面見たことなかった、状況見たことなかったですか、は
い、
僕もね。
私も遭遇したことないです。
ないでしょ、はい、券売機が壊れるところ
ないですね。
いや本当びっくりしましたよね。
なかなかないですね、はい、
という近況、はい、もう本当直近の報告です。
直近ですね、
はい、お願いします。
はい、お願いします。は
い、いい話じゃないですか
ですね、
そうですか、いい話でもないでしょ、
まあ、でもトラブルだもんな。
めちゃくちゃ文句言ってましたけどね、おじいさんは新しいのしないとダメだよみたいな、
ね、でも新しいよね、
なんか本当に突如止まったみたいな感じでね、僕もああそうですねみたいな、
なるほど、
お金が返ってこないとかじゃなくてよかったですねみたいな、なんかも
まあ動かなかったってことでしょ。
ああそうですね、はい、
そのまま入れたんですか、改札は。
だからもういや無人なんで、自動改札でもないんでね山口県のね湯田温泉駅は、はい、レベルが違いますからこっちの方とはね、はい、そんな感じです。
はい、
はい、
お願いします。
お願いします。
では、はい、どうぞ。
はい、九州女子大学4年のやっちこと八代優衣です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、緊急報告ということで、私は先週の1週間前の日曜日にちょっと女子会に参加してきました久しぶりに。
女子会
です。北九州で、はいはい、こう北九州の女子が集まる女子会っていうのを今、
北九州の女子が集まる女子会、はい、友達とかじゃなくてってことですか。
友達とかじゃなくて、
はい、
こう友達が友人が主催をしているんですけど、
はい、
その北九州のこう女子を集めて、はい、こう交流の場、女子会として、
あもう全然大学とか関係なく、は
い、関係なくもう、
あそういうのがあるんですか。
はい、があって、ちょうど5回目に参加してきたんですけど、
はい、
もうそこに参加した人がこう、はい、みんな初対面で、私もこう、 その友人は知っているんですけど、はい、それ以外の人はみんな初対面で参加してきて、はい、でこうなんか久しぶりに女子会みたいな、こうなんて言うんですかね、ちょっとこうおしゃれをして、
はい、
ちゃんとこう髪の毛とかメイクとかもちょっといつも以上に
頑張って
参加してきて、うん、で新しくこう出会った人たちと一緒にこう美味しい料理とお酒を囲みながら女子会をするっていうことをして、すごいリフレッシュにもなって楽しかったです。
はあ、はい、はあ、
よくそんなんというか、そんなんって言うとあれですけど、初対面
ですね、
人たち同士で、
はい、でも大学生、はい、まあ、大学生がほとんどだったので、今回は、はい、
何人ぐらいいるもんなんですか。
は6、そうですね、1、2、3、7人。
あ
で、はい、
7人でなんかみんなでお店行ってみたいなことですか。
はい、しましたね。
そんな喋ることとかあるんですか、初対面の人と。
初対面の人と、はい、今までこう自分がどういうこととか、大学でどういうことしてるかとか、はい、まあ、それこそこう私栄養学専攻してるので栄養学専攻してて、はい、
うん、
ちょっとファッションショーにも出たことがあったので、その話とか。
うわ、ガンガン出ますね。ガンガン言ってくじゃないですか。なんか負けた、
いろいろ
劣等感に苛まれるというか、なんか普通のなんか女子から、なんかそんな、なんかモデルのあれとかやってる女子とか、なんかそういうバトルの場なんですか。
バトルではないです。
私こういう女学生ですよみたいな。
バトルではないです。
バトルではないんですか。はい、
普通にもうなんかざっくばらんに、はい、なんかそうですね、趣味の話とか、
うん、
こう今から自分がどんなことしたいかとか、はい、いろいろ話して、
はい、
でやっぱこう人が集まるとみんないろんなことをしてて、はい、こうあらゆることに興味があって、
うん、
でそこでなんか自分がこうしたいこととかあった時に、うん、あ、そういえばなんか女子会でこういう人がいて、
うん、
その自分がしたいことに関わってたなとかあったら、こう声をかけて、
うん、
でそこがつながって、
うん、
なんかこう自分のやりたいことが実現するのに近づいていくみたいな、こうそういうコミュニティを作るために開催してるみたいで、はい、うん、月に1回あるので。
ああ、はい、もう常連なんですか、やっちさんは。
あ、私は今回初めて参加したんですけど、
はい、
こうずっと参加したいなって思ってて、でも、
うん、
なかなか日程が合わなくて初参加でした。
はい、
結構、
うん、
なんかいつもこう一緒にいる友達とかって、うん、やっぱり自分と考え方とか似てたり、
うん、
なんか共通点が何かしらあったりするじゃないですか。
そうですね、大体そういうもんですよね、友達ってね。
そういうもんですよね、はい、なのでなんか新しい人とこう会うことですごい刺激になって楽しかったです、
はい、
なんかこういう考え方する人もいるんだとか、
う
こう新しい発見とか視点に気づきがあってすごい良かったです、
うん、はい、すごいですね。
はい、なんか北九女子会っていうんですけど、
うん、
来月も開催するんですよ、6月、はい、あ、今月ですね、うん、先月の末に5回目があって、うん、6回目は今月15日に金曜日に開催されるので、
はい
はい、気になる方は。私はちょっとまだわからないです。
あ、もういいんだ。
いや、ちょっと日程を、
いや、そこちゃんともう言わないと、なんかそこちゃんと言わないと、わ、やっちさんやっぱそうでもなかったんだみたいな感じになりますよ。いや、楽しかったんですけどちょっと日程がみたいな言っとかないと、なんかもういいんだで、
また行きます、
はい、じゃないです
よ。でもまた行きます、私も毎月あるので。
あ、そうですね、
はい、
ぜひね、
毎月1回あるので、
うん、
はい、ぜひ。
全部嘘くさい感じになっちゃいましたね。
いやいやい
や。はい、うん、
はい、
じゃあ
いいですね、
今日最初のナンバーいきますか。
あ、はい、
はい、
最初の、
もう早いですよね、はい、時間経つのはね、
はい、
これ誰が選んだんですか。
はい、あ、僕が選びました。
うん、
特にね、意味はないですね。
なんじゃそれ。
いや、だって別にもうなんかもうそれもあれですね、北尾さんのなんか近況報告と同じ問題で、
うん、
そんな報告することもないみたいな感じでね、曲を選んだ理由とか聞かれてもないですよ。なんとなくみたいな時あるでしょ。なんとなくこれ聞きたいなみたいな、
ありますね、なんとなく、
うん、
じゃあなんとなくで、
で結構大事ですね。
大事でしょ、なんとなく、
直感というか、
うん、だからなんとなく選びました。
はい、
ね、僕の好きな、
はい、理由、
うん、好きな曲なんでね、聞いてほしいと思います。
では曲紹介お願いします。
はい、椎名林檎で本能。
はい、椎名林檎で本能をお届けしておりました。はい、10時19分まもなく20分に向かおうとしております。こちら、福岡県北九州市小倉北区魚町にございます FM 北九北九州シティ FM のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。働くを考えるライブトーク番組知ってる就活第343回放送でございますけれども、この番組は3つのチャンネルでお届けしております。まず1つが周波数 78.5MHz、これは関門海峡を挟みまして山口県下関市と福岡県北九州市の一帯でお楽しみいただいております。非常に広範囲で聞けるということでですね、先日も下関の方から、ラジオたまたま聞いたぞというふうに連絡をいただきまして、その方はカーラジオだったんですけれども、なんか角島の方面に行くときにたまたま聞いたらなんかちょうど 78.5 引っかかったらしくてですね、でなんか知らんけどなんか食べ物の話で盛り上がってたよって言っ て、どうやら食食サプリとかだったんですけども、
はいはい、
よかったです。
よかったです ね、
はい、
ということで、でもう一つが、インターネットのサイマルラジオっていうシステムがございます。こちら FM 北九のホームページから言っていただければですね、サイマルラジオっていう形で、同時再送信ね、若干時間差はあるんですけれども、お流しした楽曲から実際にもこうやって私が喋っている声、もうほぼ、いわゆるインターネットでですね、要は電源、電源とは別として、ネットがつながっていれば全世界どこでも聞けます、タブレット端末、パソコン、携帯電話、ね、スマートフォンでお楽しみいただいております、でもう一つが YouTube なんですけど、多分ねカメラがちょっと上に行ってるのか僕らがこんな感じになってますけど見えますか、
そうなんですか、映ってないんですか、
こっちは大丈夫ですか、
ちょっとこれ見て見て見て、オカリンが端っこになってます。
あ、本当俺切れてますね、体が体半分ね、
あとちょっと調整しましょうね、はい、
僕が動きます、はい、
なるほどね、
はい、どうもこんにちは、
久しぶりにお母さんとか言おうかね、
あ、前のね、
まあいいや、
ね、はい、お母さんどうも、
お母さん、
はずきちゃんのお母さんっていうですね、伝説のお母さんがいるんですけど、
お母さん、はい、ね、コメントしてくださる、
そうですね、
はい、はい、じゃあいきましょう、はい、
見える、
はい、聞けるラジオで
ナウオンエア
ということで、はい、今日は解禁ってなんだということでお届けしているんですけれども、日経新聞6月2日今日のですね日経新聞なんですが、はい、日経朝刊にこんな記事がありました。面接解禁、企業も必死ということで続く学生優位、競争厳しく、競争激しくということですね、わずか5分で内定もっていうリード文なんですよ。
ほう、
わずか5分で内定
解禁して、
そう、競争が激しくなってる、競争厳しくなってるって中でですね、ですね、これ文章、新聞記事でそのまま読みますけれども、
はい、
他社の面接を受けるのを防ぐため内定者を囲い込む企業もある、関西学院ですね、これ今話題の関西じゃなくて関西学院、正しくは関西学院大学なんですけど、関西、
はい、
学院大学の女子学生は、1日午前に大手生命保険の最終面接を受け内定を取得、独特な表現です、取得ね、はいはい、内定を取得、面接は5分で終わったといい、これから内定者懇親会の就職会に参加すると語った、
5分、
要はもうそれまで選考終わってるんですよ、
じゃあ本当それだけ事前にはいろいろあったんでしょ、
そう
本当に5分で決めたわけじゃないですよね、
それはないと四角に見られるんでしょ、競争が激化、激しくなったということもあるんですが、インターンシップ、結構ここの、ね、日経の記事によりますと、インターンシップ（括弧就業体験などを通じて実質的な選考をしていた企業、大手も多く、1日1日昼には、内定を得る学生が出始めたと、これで就活は終了ということで、大手証券で内定を得た国立大の男子学生は晴れやかな表情で話したと、文書の後半にですね、記事の後半にリクルートワークス研究所東京都中央区によりますと、19年卒学生の求人倍率は 1.88 倍と7年連続で上昇、複数の内定を得た学生の内定自体も増えており、来年4月の入社にどう結びつけるか、金融大手の採用担当者団ということで課題となっているということなんですけれども、 私が大学卒業した時の、就職倍率 0.99 だったんで1金なんですよ。
氷河期の人でしょ。そうそう
そう、考えりゃね、確実に内定が出ますから普通に動けば。
そうですか。どっちかヤッチーさんもね、もう1個出ましたし、
はい、
今日それこそ懇親会社内定者懇親会、はい、どうなんですかね、解禁っていうか、なんかこれほとんどボジョレ・ヌーボーのなんか解禁だとして、はい泣いてみたいな、ブッポン、はい泣いてみたいな。
ああ、そうなんか、そんな感じですか、もうパッと。
どうですか、4年生。
どうですかね、でも周りも結構もう解禁ってなって、1日にこう電話がかかってきて、急遽面接とか、で、その日のうちに。こう面接があって、っていうことも聞いてて、そうみたいですね。そうですね。周りの動き的に、はい。
ああ、そうかそうか。はい、まあ、事前に出てて、はいみたいな。
そうなんですかね。
あれ違いますっけ、なんか何が解禁したんだっけ。
面接が解禁ですね。
あ、だから整理をすると、はい、3月に就活のいわゆる説明会。
はい、そうですね、はい、説明会
が、なんか就活解禁っていうのは何でしたっけ、あれは
3月1日、そうですね、3月1日の
説明会が解禁したってこと、
はい、
ああ、で今回は
面接
が解禁した、
まあ、選考解禁、
そうですね、選考が、はい、
これは内定とかを声に大にして言っていいですよってことですか、
そうですね、
ああ、そうなんだ、まあ大体ね、どこもやってるみたいなことでしょ、で解禁ってなんだって、はい、解禁って言っていいよ、言っていいよってなったから、はい泣いてみたいなことですか、
そうですね、
うん、
5月までは内定ですかね、まあ、内定は出せないっていう、
はい、どうですか、別にそんな広全然広げ方もわからないですけど、
あ、まあね、だからその結局解禁って言うけど、実質的には動いてるわけであって、
形でしょ、
そうそうそう、
形式上はってことですか、
うん、ですね、
まあじゃあそんなあんまり意味がないってことですか、
うん、
あんまりもう、
まあね、形骸化してるっていう言い方が正しいんでしょうけどね、
うん、
実際どうですか、その自分含めて周りのところで4年生の雰囲気っていうか、もうみんな内定出まくって楽勝だよみたいな感じなのか、
そうですね、出てる子は出てますね、と、ま、苦戦してたり、みんないろいろですね、はい、
まあそんなね、まあそんなもんじゃないですか、なんか、
そうです
ね、言うことが何もないというか、
私の、そうですね、はい、学校の学科が栄養学科で、
はい、
結構病院とか施設とかまだまだその就職活動自体が先の子もいて、
はい、
企業志望の子は今の時期なんですけど、はい、だから
病院とかはまた違うんですか、
また違いますね、
ちょっと時期が遅れ
て秋ぐらいですね
に、そのなんか面接とかもあるってことですか、
はい、そうですね、なので今の時期はこう見学、病院の見学だったり、
はい、
に動いてる人が多いですね、はい、結構遅いんですよ病院とか施設とかは、はい、
なんでですか、
うん、
なんでですかね、もともとは本来はそこら辺だったんですかね、なんかどんどんその企業の就職活動、採用活動が早くなってきてて、でなんか3月から始まるけど、でも病院とかは結構遅いので、
企業が早くなってるってことですか、
企業が早くなってるんですかね、どうなんですかね、
まあ、なんかね聞いたことはありますけどね、なんかもうどんどん企業の内定出すのが早くなってるみたいな、そういうことですか、病院は依然として今までのやり方でやってるってことですか、
そうみたいですね、なんか早いねって言われるんですよね、その私もその春休みに、
はい、
まあ、いろんなところを説明会を聞きに行って、はい、病院の方ともお話をしたんですけど、
はい、
なんか企業早いよねって言っておっしゃってました、
はい、病院としてはなんかその早くするみたいなないんですか、
あ、言ってもらえれば早くその選考しますとは、はい、その病院の方おっしゃってるところもあれば、こう、うん、またこう持ち帰って考えますって言ってるところもあれば、いろいろですね、
なるほどね、
はい、
うん、まあなるほどしかもあんまね、
まあなかなかこれからですから ね、オカリンの世代はね。まあ、でも
そうですね、
そういう意味で考えると昨日インターンシップが実質解禁になりましたんで、
はい、そうですね、
いよいよ2020新卒採用です。オリンピックかって話なんですけどね、もう
ああそうか、
早い、
20卒か、
そう、
僕は20卒
そうですね、そう私が19なので、あ、はい、
オリンピック就活ですよ。
あ、なんとかね、みんなね金メダル目指して頑張ってますけどね。うん、別にまあそんな何もそんな、あ、でもなんかインターンシップ行き出した子がなんかいたような気がしますね、はい、そういえば最近解禁したからか、
そうですね、解禁してエントリーが始まって、
あ、そうかそうか、
私の周りの、そうですね、1個下の子たちもこう、うん、インターンシップをこうどう行動したらいいのかっていうこととか相談されたりして、
うん、はい、なるほど、
エントリーしてました、
うん、
これから、はい、始まりますね、
うん、
じゃあまあこのラジオを聞いてるそのあえて、まあ、じゃあ3年生、まあ、全然あのオカリでもいいんですけれども、
はい、
なんかあのオカリに対してでもいいんですけれども、はい、アドバイスがあれば、ね、やっちいいから、
あ、アドバイス、そうですね、なんか自分一人だけでこう何か、まあ、就活でも困った時にもう考え込むんじゃなくて、うん、私結構考え込んでしまうんですけど、
うん、
こう身近な人でもなんか話せる人にこう自分の考えを話すっていうことはすごく大事だなって思って、なんか解決してもしなくてもこう一旦自分のこう頭の中にある考えを外に出すことで整理されるので、こう、まあ、書き出すことでもいいんですけど、
うん、
なんか話すとこうあれですね、なんか意見がこう整理されたり、
うん、
こうその相談した人からこうアドバイスいただいたりして、
うん、
またこうなんですかね、解決に近づいていくので、
うん、
こういろんな人と話すこと、社会人の方だったり、
うん、
こう親だったり先生だったり、うん、まあ、友達でもいいんですけど、
うん、
いろんな人と話すことをおすすめしますね、なんか悩んだ時には。
なるほど、話せといろんな人にね、
はい、
じゃあ僕もどんどん喋っていきたいと思いますね、はい、
じゃあ、次の曲なんですけれども、まあ、まあ、そういった意味ではボーイズ&ガールズということですね、みんなでいろいろとやっていきましょうということでお届けいたします、うん、
はい、
浜崎あゆみでボーイズ&ガールズ。 FM 北九
78.5 ヤッチーの食食サプリ。このコーナーはヤッチーの食食サプリということで、もう3回目ですかね、はい、
うん、
食についてこう皆さんがこう働く上で、
うん、
こう私が今栄養学を学んでいるので、何かしらアドバイスというかワンポイントアドバイスができたらなという情報を提供するコーナーです。
はい、
はい、今回その今回のテーマ、
うん、
はコーヒーです。
おー、はい、今回コーヒーについて、
はい、コーヒーについてです、うん、前回の放送でこう美容やダイエットに関することを次話しますって言っていて、
はい、
何を話そうって思って、うん、
はい、
はい、それでその先ほど緊急報告で私が先週女子会に参加したという話をしたんですけど、うん、
はい、
その後にこう、あ、そういえばこうブラックコーヒー飲んだなって思って、
ブラックコーヒーが、はい、出たんですか、その女子会で。
私がもうその後その女子会の後に買いました、はい、買って飲みました自分で、
はいはい、
でなんで飲んだかって言ったら、
うん、
こうブラックコーヒーが脂肪の燃焼効果があるんですよね、
うん、
だからその食後に一杯飲むことで、はい、こう脂肪を燃焼することを促してくれる作用があるので、
はい、
それで飲みました。少しでもって思って、はい、いろいろいっぱい食べたので、
あ、
はい、少しでも、はい、燃焼しようと思って飲みました、
うん、
はい、それでブラックコーヒーを飲んだんですけど、うん、コーヒー普段飲まれますか？
僕はもう本当に寝ちゃダメだっていう時以外全然飲まないですね。もう苦いんで。
苦いですね。
はい、北川さん
めっちゃ飲んでますよ。
あ、うん、飲んでるんですね。うん、みんないろいろだと思うんですけど、はい、実はブラックコーヒーは日本人独特の飲み方らしくて、世界的に見たら、はい、それで結構欧米とかもう日本以外では、うん、コーヒーはこうお砂糖とミルクを入れて飲むってことが一般的、うん、一般的というか多いみたいです。
はい、
はい、で日本人は、はい、もうそのままで飲むっていう。
あ、ブラックコーヒーで飲む人が多いの方が多いんですか。
あ、日本人はそうみたいです。
まあなんかね、
はい、
職員室とかね、うん、思い出してみれば職員室はもうなんかみんな飲んでたでしょ。
はい、みんな飲んでましたね。
みんなブラックコーヒー
そうですね、
はい、僕は何人かの人にお砂糖とミルクって言ったら、はい、ぐちゃめだねって言われて。
あ、北川さんは入れる派。
いや、ね、でも最近ブラック飲むようになったんですよ、はい、気分によってブラックの方がいいっていう風な形だったんですけど、基本はやっぱりお砂糖と牛乳ミルクを入れるんですよ、
はい、
で、なんで、って言ったらベトナムに行ったら逆で、
はい、
ブラックがないのよ。
あ、
ベトナムコーヒーって一番下に練乳を沈殿させて、まず先に練乳をバーッと入れてコンデンスミルク入れて、その上にいわゆるブラックコーヒーとなるコーヒーをドワーって入れて最後にかき混ぜるっていうやり方。
あ、そうなんだ。いや、ちょ、今全然関係ないですけど、ベトナムのなんか大学の知り合いの方がいて、
うん、
その人からなんかコーヒーもらったことあるんですよ、
うん、
飲めないのに、うん、なんかこう、はい、言えなくて、あ、ありがとうございますみたいな、
はい、
それでもらったやつ、はい、しょうがないから飲むかと思って飲んだら、うん、なんか本当に粉のやつなんですけど、うん、なんか甘かったような気がします。確かに、
うん、
普通のよりあれ意外と飲めるぞみたいな、
うん、
やっぱ海外は甘いのが多いんですか。
甘いのが多いみたいですね。はいはいはい、調べたところ、うん、はい、
っていうことは日本人の飲み方の方がおかしいんだっていう風に言わなきゃいけないよね。なんかいやだって、うん、ブラックで飲むのが大人のたしなみみたいな言う、いやそうじゃねえだろって話ですよ。
高校ぐらいから出始めますよ、そういうブラックコーヒーを主張してくる早が。
はい、いますね。
僕は戦ってましたけどね。意外だろって言って。
いやだってそのベトナムに行った時もそうなんだけど、はい、なんでその苦いので飲むんだみたいな言い方をされたんですよ、逆に、
うん、
味が分かんねえだろみたいな話で、いやその要は僕に対していや君はお口ちゃまだねみたいなことを言うね、その、うん、まあ先輩方ですよ、諸先輩方、はい、に言わせれば、うん、コーヒーはブラックで飲むもんだと、うん、飲むものだっていう出来論ですよね、ま
あ、ありますね。
でかつなんか、はい、いわゆるモカとかキリマンジャロとかっていうので味が違うんだっていうけれども、
うん
うん、はい、じゃあ続けてください。はい、はい、どうぞ。はい、
あ、はい、そして、うん、そのブラックコーヒーの勧めみたいな話をしたいんですけど、う
ん、ああ勧めるんだ結局。
勧めてくるんだ。
お、はい、ブラックコーヒーのカロリーが、
はい、
こう100g あたりが4キロカロリーしかないんですよ、実は。そのまあお砂糖とかミルクも何も入れてない状態でコーヒーのカロリーが4キロカロリーなので、うん、1杯って考えると1杯だいたい 200ml ぐらいなので、うん、1杯で10キロカロリーしかないんですよ。
だもうほぼないってことですか。
ほぼない、そうですね。なので、でこれブラックコーヒー私は食後に飲むっていう話をしたんですけど、
はい、
こう運動する人にもこう結構効果的で、うん、
はい、
ダイエットで一番効果的なそのコーヒーの飲み方が、
はい、
体を動かすこう運動する前に、はい、30分ぐらい前に、
うん、
そのブラックコーヒーを飲むと、
うん、
脂肪燃焼率が高くなるので、
うん、
すごいおすすめですね。なんか運動しよう、
運動する前にコーヒーを飲んだ方がいい、しかもブラックがいいってこと。
そうですね、運動する前にコーヒー飲むことでその脂肪の燃焼を促すので、はい、効果が高くなって、
あ、
はい、おすすめですね。
砂糖とか入れちゃうともうダメですね。
砂糖、まあ、糖分を摂取するので、でも運動する前だったら糖分は必要なので、はい、まあ、多少入れても、
あ、そうですか、
はい、いいと思います。
はい、
はい、
うん、
とですね、そのいろんな効果がありまして、コーヒーには、
はい、
まあ、メリットデメリットもあるんですけど、メリットの方から紹介したら、
うん、
そのコーヒーにはクロロゲン酸というポリフェノールとカフェインという、はい、まあ、リパーゼが含まれるんですけど、
リパーゼ、
リパーゼ、
なんて言いました、え、
リパーゼですね。
何ですかリパーゼ。
リパーゼはあれです、なんて言ったらいいんですかね、
カフェインというリパーゼ、カフェインはリパーゼだったんですか。
カフェインはリパーゼで、
知らなかったな、はい、カフェインはリパーゼだったんですか、は
い、脂肪分解する
へえ。全然ちょっともう西武の名前です、うん、はい、あ、西武の名前、はい、なんかくくりみたいなことですか。
はい、そうですね。大きなくくりですね。はい、
はいはい。
それでその2つにはまずクロロゲン酸には、うん、その脂肪燃焼効果もあって、
うん、
あとはそうですね、がんの予防効果とか口臭抑制効果、うん、また抗酸化作用の効果があります。抗酸化作用っていうのは、うん、その私たちが生きてる中でこう日々酸素に触れてるじゃないですか、うん、酸素に触れることで、
はい、
こう皮膚とか体が老化をするんですよね、うん、酸化をして、酸化が
錆みたいなことですか。
そうですね、酸素に触れて
錆びてるんですか、体がどんどん、ま
あ、ゆっくり、そうですね、はい、酸化していってるんですよ体が。
シミとかはじゃあサビだったんですか。
サビ、そうですね、まあ大きな括りで言ったら、
うん、あ、サビてんだ。
サビて、
へえ、なんか笑って、どっちですか、笑ってますよ、なんか
サビてるっていう言い方を、いや僕知らないから、うん、したことがなかったので。
ああ、
はい、
でもサビってそういうことですよね。
サビって酸化ですね、
酸素と結合して、
はい、そうですね、
サビてるんですね。で、抗酸化作用ってことは、はい、抗うってことですか、は
い、そうですね、を防ぐということですね。体が酸化するのを防ぐということで、はい、そうですね、そんな効果があって、うん、あとカフェインにはその、うん、覚醒する効果だったり計算力とか、うん、また記憶力の向上の効果があって、うん、そのまあ、勉強する前によく飲まれたりしますよね。
ありますね、うん、
はい、そうですね。なので抗酸化作用ということでアンチエイジングにも美容にもおすすめで、
うん、
はい、美容、そのそうですね、
うん、
そんな効果がある一方、
そう、ま
あ、
一方、
一方、
まだ一方、
またその適量飲む分にはいいんですけど、コーヒーを、はい、1日コーヒーを結構何杯も飲まれる方とか、
飲む人もめちゃくちゃ飲むでしょう、
はい、
ね、1日なんか5杯以上飲みますみたいな、
ね、は
い、
うん、10杯とかもなんか人によっては結構も飲む人もいるんですけど、はい、なんか飲みすぎるとこうタンニンという物質が鉄分の吸収を阻害するので、はいはい、貧血の心配とかも出てくるので、はい、飲みすぎにはちょっと注意です ね、
そうですね、
女性の方とか特にそうですね、
そうですね、
はい、あとは利尿作用の効果もあるので脱水症状にならないように気をつけていただきたいと思います。
いや、これからの季節じゃあまずいですね、はい、コーヒーで水分補給が、コーヒーはじゃあ水分補給
水分補給という目的では飲まない方がいいですね、水を飲んだ方がいいですね。
そうかそうか、はい、はい、あ、なんか出てない、リパーゼは、
あ、そうですね、
酵素、あれ酸素、酵素、
酵素、酵素、
脂肪を分解する、はい、へえ、
ありがとうございます、
はい、リパーゼね、
リパーゼです、酵素という大きな括りの中のカフェインで、
ね、うん、あ、カフェインってじゃあ酵素なんですか、
はい、酵素ですね、リパーゼ、広く言ったら酵素ですね、まあ、いろんな酵素があるんですけどその一つですね、
うん、じゃあ、はい、結局やっぱブラックコーヒーいいってことですか、まあ、
そうですね、
世界的に主流じゃないけど結構、はい、まあ、体のこと考えたら結構いいよ、はい、みたいな、
そうですね、適度な摂取をすると健康とか美容とかダイエットに効果的です、ね、う
ん、どんくらい飲んでるんですか、そのさっきの飲みすぎとか、その適量は何杯とかありますか。
適量は1日3杯程度に抑えたらいいよって。
3杯以下、
はい、3杯以下くらいですね。
それ以上飲むとあんま良くないってことですか、
はい、そうですね、まあ、あんまり飲みすぎは、
うん、
はい、
3杯以上
注意ってことですね。
4杯以上が飲みすぎぐらい。
そうですね、4杯飲んだらダメっていうわけではないんですけど、まあ、毎日毎日そのコーヒーを何杯も何杯も飲んでたら、
うん、
そうですね、
確かにね、コーヒー1日何杯も飲んでるやつってなんかダメそうですしね、はい、これは偏見ですけど
、まあ、そんな感
じは、なんか全然ダメそうでしょコーヒーばっか飲んでるやつ
そうです、
うん、
はい、あと、うん、あの、まあ、アイスコーヒーとホットコーヒーでも、うん、まあ、多少カロリーが違って、
あ、そうなんですか、
まあ、ただそのアイスコーヒーは氷を入れるので、うん、
はい、
量が少ないからっていうそれだけの話なんですけど、
あ、はい、そうなんだ、はい、まあ大体ほぼゼロでしょどっちも、
そうですね、
うん、
はい、
1日3杯以下なら飲んだ方がいいんじゃ、飲んでも結構体にいいよっていうことですね、
はい、あ、そうですね、はい、
はい、じゃあちょっと食食サプリなんか後半なんかグダグダになりつつ、いやいや聞けば聞くほど勉強になるからですね、
これ一個聞くとまた一個みたいな ね、
は
い、ちょっと栄養素とかね、はい、ちょっと僕が学がないのが良くないのか知らないですけど、
はい、
どんどんどんどんね、
いい感じにまとめられるように私も、はい、 整理したいと思います、
うん、とりあえず言い切るところまでやるって形にしましょう、
は
い、じゃあね。
そうですね、はい、適度にコーヒーは
僕らが突っ込んじゃうから、
ね、そう、僕はリパーゼ、
すいません、
何のリパーゼどんくらいが飲みすぎみたいな、聞いちゃう、だから何の聞いちゃうから、ね、
でそれもヤッチーの一つ勉強としてはリパーゼにちゃんとすぐに答えてあげなきゃいけないから前に進まないんです、
はい、すいません、うん、
まあ3回目なんでね、
はい、
ね、7回目あたりからまとまってくると思います
微妙な、なんかまだ3回やんなきゃいけないこれ、うん、
徐々にね、はい、うん、
整理して、は
い、
進めていきたいと思います、は
い、
コーヒーは、
はい、
うんうん、適度に摂取しましょうということで、はい、まとめさせていただきます、
はい、
ありがとうございます、
はい、イエイ、
はい、
はい、では次のナンバー今日最後ですね、はい、これ誰が選んだんですか、はい、
ね、今なんか謎のワンテンポ、
私です、
ぼーっとしてたでしょ、は
い、
今
すいません、
はあ、コーナー終わったみたいな顔して今ねはあ、コーナー終わったわみたいな顔して
すいません、
何にも目に焦点あってなかった
大丈夫か、
いや
選んだんでしょ、
シートを見て、あ、私だって、はい、うん、思いました、はい、すみません、うん、はい、キャリーパミパミさんのキラキラキラという曲を選びました、
はい、
はい、この曲結構なんか明るめな曲で、
うん、
はい、いいなと思って選びました、なんか au の CM ソングにも使われてたみたいで、はい、明るくなるようなポップな曲です、
はい、では曲紹介お願いいたします、
はい、キャリーパミパミでキラキラキラ
ー、 FM 北九 78.5
オカリンの小手先ライフハック、
はい、このねオカリンの小手先ライフハックっていうコーナーは、僕岡藤凛太郎が普段から実践しているもう本当にしょうもない小手先の、ライフハックをね、皆さんにお教えするというコーナーです、今回の、ライフハックはですね、相手の名前が思い出せない時のライフハック、ね、あるでしょ、ヤッチさんとかあるでしょ、女子会とかで一回会ったけど、
あ、私結構いろんな人に会うので、
ね、そうでしょ、あるでしょ
ってなるときありますね、
そういうときの、はい、僕が使っているライフハックですね、はい、まあ有名なやつで言うと、
はい、
あ、名前何でしたっけってまず聞いて、
うーん、
忘れちゃったんですか、鈴木ですみたいな、帰った後にいやいやそうじゃなくて下の名前ですよみたいなね、これね有名ななんかあれですよね、誰だっけ、田中角栄がやってたみたいな話でね有名ですけど、田中角栄式と名付けるならば、うん、岡藤式はですね、これはもう前提条件として相手と、
はい、
相手にある程度なんかユーモア的なキャラクターとして自分が伝わっている場合に使えるやつですけども、もう全然違う名前で呼ぶっていう方法ですねジョニー・デップさんはみたいな、
あ、ボケるんですね、
そうそうボケなの、
なるほど、
そうするとアンジャッシュのね小島だよ的な感じで、いやいやいや何ないですよみたいな来るんで、あ、そうでしたって言って思い出すっていう岡藤式ね、
もう完全にボケるですね、
あとはもうあれですね、やっぱりこっちも逆に、
はい、
なんていうかな、覚えてもらっているのが当たり前みたいなね感じも良くないんでね、やっぱりこれはもうお互いの心の持ちようとして、
はい、
なんとなく名乗っとくとかもいいですけど ね、
いいですね、
最初に、あ、お久しぶりです岡藤ですみたいなね、はい、うん、それをみんなやった方がいいと思います、
あ、いいですね、うん、名乗られたら私こちらも名乗ろうってなりますよね、うん、
こっちから名乗るみたいなね、
はい、
というわけで以上の、まあ、3つ、まあ、下の名田中角栄と、岡藤と、はい、あとみんなの心の持ちようとしてなん 、はい、とりあえずなんか2回目ぐらいだったら名乗っとこうみたいな、
はい、名乗りましょう、うん、皆さん、
はい、今回時間がないんでこんな感じです、終わり、
はい、参考になりました、
はい、
はい、拍手とかそれね、
はい、はい、
先に名前を名乗るっていうのは使えるね、
使えますね、
まあね、
うん、あ、どうもどうも北尾ですみたいな
ね、 ね
でもあんまり勢いよくやると、ね、逆に相手がちょっとうんって間を取るにあたって名前を言わずに次に進んじゃうと
あ、ね、あ、そうですね、
だったら、ああどう、陳建民さんみたいな感じで誰だお前、
ね、いいでしょう、おかぶり
いいですね、はい、
ジョニーデップさん
いやいやだから違いますよみたいな悪い気しないでしょ別に、
でもそれで自分の名前名乗るかね。
あ、名乗らないかもしれない。
結構僕はこれでやってきてますよ、大学生活は。
じゃあ、あの、あ、大学の、あ、マレーキャリーさんとか。
あともう本当に、その、有名人じゃなくても、なんかそれっぽい名前で、全然、はい、どうせ当たんないから、確率的に。
はい、今日
沢口健介さんみたいな。全然違うよ、みたいな。
FM 北九のリトバス試験紙であるミキサーのリコさんの反応が微妙なんで、これダメですね。
なんでだよ。普段からそういう楽しい会話してこうぜ。そういうことでな、やんないってことで、
まあ、違うぞみたいな。
オフィシャルの場ではあんま無理か、そんな冗談言うみたいな。
はい、
それか、あだ名とかあったら、
もう最初に、だからそう、こっちも覚えてもらうっていうのも大事ですよね。はい、みんなの意識としてね。
はい、うん、私も、はい、やっちーって呼ばれるので、やっちーって呼んでくださいって言うようにしてますね。はい、
なるほど、はい、ちょっと ね、はい、そんな感じです。
今伝言ゲームのごとくちょっとミキサイズから指示が来ますけれども、まあ、それはさておいて、うん、ですね、来週は天神のスタジオから、お届けいたします。あ、来ました来ました来ました、来ますよ、せーの。結構待
っ、
おで、う
ん、
まあ、
あ、なんか出た
出た、はい。
ジョニー・デップさんと言ったらそのままジョニーで行く人が多い。
あ、
やだな、おじさんの、おじさんしょうもねえ。どうもどうも、う、ね、いや、ジョニーですみたいな。
はい、もうそのまま進みましょう、進みそう、ね、
いや、撮影帰りだよみたいな。
はい、
うわー、おじさんのやだな。
ノリのいいジョ
ニーさんな。まあでもそれはじゃあジョニーさんでその日行けるんでね。
あ、
じゃあ分からないじゃないですか、一生。
いや、で次以降もジョニーさんで呼んだら、もうジョニーさんにしちゃうっていうのもありですね。
で、新しく出ましたね。
で、誰だっけ、あの人になっちゃう。
で、だからもうジョニーさんでいいんですよ、ずっと。
なるほどね。
うん、
はい、わかりました。
ジョニーさんにしちゃう。
行きましょう。
はい、いいですね。
うわ、すげえ終わり方だな。ありがとうございます。はい、お願いします。
はい。この番組の提供は、地域のために地域を超えて、株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りしました。
ということで、うん、ジョニーさんということになりましたけれどもね。
はい。
繰り返しますが、来週は福岡天神からお届けいたします。今日、もう良い週末を。
はい。
ね、
うん、
もう、なんかもう、行きますよ。
うん、
また来週も来てください。はい、知ってる？
就活！
また来週！